ラー教会の牧師となりまして、まあ、2年目を迎えまして、改めて私がこの教会に招かれた時、まあ、どういうことを言われてきたのかなということを思い起こすんですけれども、それは何よりも、まあ、この教会の伝道を手伝ってほしいと、まあ、この教会に、まあ、たくさんの人がまるで波のように押し寄せる、まあ、そういう教会になってほしいという祈りを持ってます。それに加わってくださいと、まあ、そういうことを赴任前に長老会から言われまして、そのことを私も心を一つにしてこちらに来ました。2年目になりまして、もうこの数週間の間本当に嬉しいことですけれども、何人もの新しい方がこの礼拝に加わってくださり、また今年度に入ってからこの礼拝に定着してくださった方も複数与えられていること、本当に私は喜んでおります。私たちの祈りに神様がお答えくださったんだと、そういうふうに思っております。いろいろな工夫をするべきでして、まあ、何よりも私たちが捧げるこの礼拝と、またここで語られる福音の言葉っていうのが一番大事なわけですけれども、でもそれだけでなくて、まあ、いろいろなことですね、いろいろなことを工夫して、まあ、ふさわしいものに整えていく必要があるなということを私は考えております。でその一つはやっぱり礼拝堂ですね。礼拝堂をどういうものにしていくのかと、もうすでにあるこの礼拝堂をより神様を礼拝するにふさわしい場所として整えていく。まあ、私たち栗平教会の信仰の姿勢、礼拝の姿勢を体現するような、まあ、礼拝堂に、まあ、少しずつ整えていくことが必要だろうなというふうに考えております。まあ、それなので、私、いろいろな教会の礼拝堂に行くたびに、どういう風になってるのかなって、どういうデザイン一緒になってるのか、どういうものが置いてあるのかなとか、まあ、そういう内装とか外装とか気になって見てるんですけれども、まあ、この2週間ぐらいの間に、まあ、3つの教会の教会堂にお邪魔する機会がありまして、その時にもいろいろ見させていただきました。まあ、礼拝堂によっていろいろな形があるし、雰囲気をそこで作られているわけですけれども、まあ、一つに、まあ、改めて思うことは、私たちプロテスタント教会の特徴の一つっていうのは、やっぱり十字架ですね。まあ、外に掲げられる、礼拝堂に必ずしもあるわけじゃないところもあるんですけれども、まあ、うちにある礼拝堂のうちにある十字架もそうなんですけれども、まあ、見てお分かりになるように、まあ、十字架があるんだけれども、そこに貼り付けにされたイエス様の像はないわけですね。これがまあ一つのプロテスタント教会の特徴ですね。カトリック教会に行かれると、そのイエス様の十字架にイエス様のお体ですね、像が、その貼り付けにされた像があるんだけれども、我々プロテスタント教会にはまあそれがないっていうことを、まあ、改めてですね、礼拝堂をいろいろなところを見ながらですね、どういう雰囲気作り、どういう内装をしているのかなっていうふうに考えるときに、見学するときに、それが気になるわけですね。というのは、やっぱりカトリック教会ってものすごくその礼拝堂の、なんていうか雰囲気作りとか、すごく凝るわけですね。これこそが本当に礼拝にふさわしいものだっていうのを空気から作ろうとしているので、とっても参考になるわけですけれども、だけども、やっぱり何よりも違いがあるというのは、この十字架にイエス様の像が掲げられてないっていうことですね。それはどこのプロテスタント教会も基本的にはそうですね。で、なぜそうなのかと。これは、まあ、聖書の言葉として一般にもよく知られています、実会の第2回の言葉によることです。第2回、実会の第2の戒めはこういう言葉ですね。あなたはいかなる像も作ってはならない。上には天にあり、下は地にあり、また地の下の溝の中にあるいかなるものの形を作ってはならないっていうものですね。まあ、鳥も地上にある生き物も、あるいは水の中の生き物も作ってはならない。それを刻んだ像にしてならない。これ短い表現で言えば、あなたは刻んだ像を作ってはならないというふうになります。まあ、この第2回、第2の戒めのご命令というのは、まあ、いくつかの解釈が可能なわけですけれども、しかし例えば我々改革派の祖であるカルバンという人は、そのジュネーブ教会信仰問答の中で、 この戒めを次のように説明いたします。神はこの戒めによってあらゆる像を作ることがことを禁じているのではなくて、神を模写しまたは拝むために像を作るという二つの場合だけを禁じているんですよ、そういうふうに理解します。つまり人形とか動物のぬいぐるみとか、イスラムだとそういうのもダメですよね。ぬいぐるみとか人形の像とか、絵だってそれで、動物とかの絵描いちゃあんまり喜ばれないというか、多分禁止されてますよね。だけど、改革派教会はそういうふうに読まない。人形とか動物のぬいぐるみとか、そういうものがこの戒めによって作ることを禁じられてるんじゃなくて、ただ神様の像を作るということが禁じられているんだと、この第二の戒めから理解いたします。なぜ神様を像で表現しようとしてはならないのか。カルバンは続けて次のような趣旨のことを言いました。それは霊であられ、永遠のお方であられ、決して把握しきることのできないお方をこの世の朽ちるものである命なき像で表現したところで、それは生ける神様に少しも似てないからだというんですね。なぜ私たちプロテスタント教会、特に改革派教会が、私たちクリヒダ教会がイエス・キリストの像を礼拝堂の中に、雰囲気が良くなるからいいんじゃないか、掲げようじゃないかとはならないかといえば、それはどんなに素晴らしい芸術家の手によって素晴らしいイエス様像が彫られたとしても作られたとしても、それは生きたイエス様の姿をほんの少しでも再現することはできない、そういうふうに思っているからです。もちろんイエス様の像を掲げるカトリック教会も、しかしそれによってその十字架像にイエス様の命がちょっとでも宿っているんだと考えているわけでは全然ありません。あくまでもカトリックにおいても、そのイエス様の像っていうのは象徴に過ぎないものですね。その像を見ることによってイエス様をイメージしやすくするんですね。で、そうすると礼拝の助けになるからということです。祈るって言っても、漠然と目を閉じて祈ったってもやもやしてよくわからないから、イエス様の十字架にかかった姿を見ればよりイメージしやすくなって祈りやすくなるから、作るんだと、そういうわけですね。でも、それはそれで意味のあることだと思うんですけれども、しかし私たちはそういう象徴という意味でもイエス様の像を作ることを禁欲しますね。禁欲していると、我慢していると言いますけども、そうじゃない。我慢しているわけじゃない。我慢しているわけでもなくて、像がなくったってありありとした誤解しようのないほどのイエス様の臨在ですね。イエス様の臨在、リアルプレゼンス、現にここにいてくださる、その神様の臨在がここにありありとあると信じているから、像を作る必要がないんだと言ってよいと思います。先週ある先輩牧師から最近書かれた本をお送りいただきました。バルトによる説教論っていうタイトルの本です。東京渋谷にある御嶽教会、多分青学の本校から一番近い教会の一つだと思うんですけれども、その御嶽教会を長く牧会された、そしてその後墨田区にある引舟教会の牧師をされて、で数年前に引退された上田光政先生という方からの贈り物でした。私、新学生時代にその御嶽教会でお掃除のアルバイトをしていたので、そのご縁で本が出るたびに送って、たまに、全部じゃないですけどね、たまに送ってくださるんですね。カール・バルトによる説教論ですね。20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトに長く学んでこられた先生で、そのバルトから教えられた説教作成の秘訣と、で特にですね、私たちの教会でも行っている聖書黙想ですね、聖書黙想のコツをぜひ紹介したいんだっていう目的で書かれた本なんですね。で、基本的にはこれ新学生とか説教者、私のような牧師に向けて書いたものだって言うんですけれども、でも聖書黙想のコツですから、 これはどなたでもお手に取って有益なものであると思います。その本の帯にもですね、出版社がすべての説教者、説教の聞き手に捧げるというふうに書いてますから、ご興味のある方はぜひ手に取ることをお勧めいたします。私もまだ全部読み通せませんで、パラパラと前書きと後書きと先に読んで、で、序章に入ったばっかりなんですけども、すでにそこで印象深い記述に出会っております。上田先生、今引退して息子さんの牧会する静岡県の伊東教会にいらっしゃるんですけれども、その教会を開拓伝道した宣教師にマッソンという人がいたそうです。マッソンという宣教師。で、その人物のことを親しく知るようになりました。マッソン、100年前の人ですから、もちろん面識なんかないんですけれども、その伊東教会の記録文書の中に、そのマッソン宣教師のことが書いてあって、このマッソン宣教師という人の説教の言葉は、人の心を深く掴んだということが証言されているっていうんですね。どういう説教だったのか。その記録の中である教会の役員がこう振り返って言っています。マッソン宣教師は日本語が十分喋れない。そのため説教は何を言っているのか、私たちには全然わからないことが多かった。でも、マッソンは時に涙を流しながら、講壇の上から十字架十字架と絶叫したんだって言うんです。で、彼の涙ながらの絶叫に多くの人は引きつけられて、わけもわからないままにイエス様を信じていった。で、その、さて書いた人は、私もその一人ですっていうふうにそれ書いてるんですね。これはなんか珍しいエピソードなようでいて、そんなこともないですね。日本中にこういうエピソードって実はいろんなところで伝わってるんですね。私こういうことを聞いたことがあります。ある宣教師は、神ってどうしてもうまく発音できずですね、亀は人を愛したと。亀ですよ。亀は人を愛したってどうしても言っちゃった。あるいは、隣人って言えないですよね。うまく隣人って言えなくって、人参を自分自身のように愛しなさいと言ったっていうんですよ。だけど、その言葉がですね、お侍さんからね、髪の毛切ったばかりの、ザンバラ髪の日本人に通じたっていうんですよ。深くその心を捉えたっていうエピソードを私聞いたことあります。その本に上田先生が書いていらっしゃる別の方のエピソードもあるんです。ある、その上田先生の同僚の方がですね、その人もまた説教学者なんですけれども、その方が自分自身の経験として、自分も青年時代に、これはアメリカじゃなくてドイツ人宣教師から片言の日本語による説教によって、福音、神の言葉を告知され、その結果、洗礼を受けたんだと。そして、その自分の受け入れた福音は、必要十分条件を備えた福音であったっていうんですね。なぜ、片言の日本語で福音が余すところなく伝えることができたのか、伝わったのかと、で、問うているんですね。で、こういう問いが上田先生がその新しい著書で問題としていることであるというふうにおっしゃるんですね。まだここまでしか読んでないので、この先どうなっていくか楽しみなんですけれども。でも別にこの先読まなくっても、教会に連なる私たちならばすでにその答えをですね、よく知っていると。同じ言葉にはならないかもしれないけれども、私たちなりにそれ語ることができるんじゃないかと思うんですね。どういうことか。つまり、国語学者であろうが、日本に来て間もない宣教師であろうが、そもそも人間が神の言葉を語るなどということは本来ならばできないことなんですよ。本当はできない。人間が神の言葉を語るなんて、こんなの不遜極まりないことであります。だから、神様の言葉を人間が語るということにおいては、これは言葉を覚え始めたばかりの幼児であっても、30年も学者を続けている神学者、牧師であっても、これははっきり言えば、どんぐりの背比べ、50歩100歩だと言ったって仕方がない。そう言わざるを得ないことかもしれません。けれども、それにもかかわらず、 神様の言葉など語り得ない無力で不器用な我々人間のその不器用な言葉を神様が受け入れてくださるんですね。生ける神様がそれを用いてくださる。つまり神様が身をかがめて人間の貧しい言葉を用いてくださる。だから宣教師の片言の言葉によっても信仰者が生まれるということですね。神様が身をかがめるから神様の言葉を聞けるの。これはあれですよ。イエス・キリストの存在とこれは並行していますね。天の父なる神、天の高きにおわす神など、我々は本当はお会いなどできない。我々が登って会おうとすれば、途中で力尽きちゃう。会えない。だけれども、その天におわすお方が、人となって貧しい家畜小屋に、貝羽桶の中にお生まれくださったから、身をかがめてくださったから、お会いすることができる。それと同じですね。私たちの貧しい言葉を、神様が身をかがめてそれを用いてあなたに語りたい、あなたに私の言葉を伝えると、そういう選択をしてくださるから、まあ人間の貧しい言葉を用いて神様と人は出会う。宣教師の片言の日本語を通じて人にキリストの福音が伝わるということが起きるわけですね。これはパウロという人がテサロニケの信徒への手紙1の2章13節で言ったことと通じることです。パウロこう言います。このようなわけで、私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら、私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからです。事実、それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。パウロ言います。貧しい人間の言葉を用いて、ご自身の生ける言葉としてそれを聞かせてくださる。私たちの耳を通して、私たちのうちに神の言葉が飛び込んできて、そして現に働かれる。そういう生きた言葉だ。神の言葉は生きている。神の言葉は生ける神の生ける言葉だ。生きているお方が生きる我々に向かって今お語りになる。ここでお語りになられる。生きたお言葉だ。だから、刻んだ像を作る必要がありません。一生懸命にイエス様のことをイメージして見る必要なんかないんです。目を閉じて一生懸命に集中してイメージしたイエス様を拝む必要はないんです。生けるお方の生きたお言葉が嫌おうもなくこの耳に飛び込んできてしまう。その生きた言葉がこの我々のうちに住み着き、我々のうちに信仰を作り出し、そして出会いを与え、働き続けてくださる。聖書を読むとき、聞くときっていうときには、聖書っていうのはこういう性質を持った言葉なんだっていうふうなことをわきまえて読む必要がありますし、まあ、っていうか、そういうものとして読んでいいってことですね。これは読まなければならないっていう命令ではなくて、むしろ許可ですね、招きですね、そういうものとして読んでいいんだよと私たちを招いてくださっているのです。聖書の証言する神の言葉というのは、私たちはこの聖書という書物を、これも何千年と保たれてきたわけなんですけれども、しかしこれをですね、かつて語られ大事に引き継がれてきた、なんていうか神の遺言であるように、つまり私たちが掲げ立て祀るべき確固とした不動の憲法の条文のようなものとしてこれと向き合っているわけじゃないんですね。そのようなものとして読んだり聞いたりするものではないと。この聖書という2000年間教会が引き継ぎ続けてきた書物、2000年古いものなんですけどね。だけどあたかも今朝私に届いた手紙のように、今私に送られた私宛ての LINE のように読むものです。生けるお方の生きた言葉、私宛ての私めがけてやってきた言葉として読む。2週間ぶりにこの講談に立ちまして、まあ何をややこしいことを言ってるのだというふうに思われるかもしれません。いや、フリーライ教会の皆さん、私が時としてこういうややこしいことを言い出すことはもう慣れてくださっていると ことが多いと思うので、まあ牧師がここまで言ってることはもう何度も言ってるからよく知ってることだと、あなたがいつも口を酸っぱくして言ってることじゃないかと受け止めてくださっていると思います。まあ脱線しますけれども、本当にそういうふうに私は思えているので、改めて良い教会に送られたと思っております。しかし私は改めて今日共にお聞きしているこのイエス様のお言葉は、こういう聖書の性質、神の言葉の性格を改めてわきまえて読むと、聞くと、なんだかこれもうそのままですね。ほとんど何の説明もいらない。何の説明もいらない。これを読むだけで、そういうものとしてわきまえて読むだけで、本当に福音、良き知らせとして、この心になんていうかダイレクトに届いてくるものだと思うんですよ。これは我々に向かって今語られる神の生ける言葉です。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのになぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ。あなた方も何を食べようか、何を飲もうかと考えてはならない。また、思い悩むな。それらは皆、世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父は、これらのものが、あなた方に必要なことをご存知である。ただ、神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものは加えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は、喜んで神の国を下さる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこには、盗っとも近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところに、あなた方の心もあるのだ。長く長く読みました。今日の新約箇所、ほぼ丸々読みました。読み出すと止まらなくなります。区切れなくなります。今私たちに向かって語られ、私たちのうちに飛び込もうとしている、飛び込んで来ようとしておられる、神の一人子イエス・キリストの生ける声だと、わきまえて読むならば、区切りようがありません。止めようがありません。わかりにくい言葉ではありませんでした。まあ、しかし何もかも隅々まで理解できる言葉でもなかったと思います。けれども、なおわからない言葉ではありませんでした。むしろよくわかりました。よく伝わってくる何者かがありました。こんな風に、面と向かって顔と顔と合わせて、目と目を合わせて、私たちに向かってこういう言葉を語りかけてくる方の思いと心の中って一体どうなっているんでしょうか。神の一人子の気持ちなんて恐れ多くて計り知ることができないっていうのが、まあ正解というか、まあ正しい答えなのでしょうが、でもやっぱり今の箇所を読むと、なんかどうにも伝わってきてしまうものってあるのではないでしょうか。怖がるなよ。不安にならなくていいよ。私の父はあなた方の天の父だ。恐れるなよ。思い悩むなよ。あなたたちはこの天の父にとってあなた方がどんなに小さくても宝物のような存在じゃないか。イエス様は一生懸命そういうふうに私たち説得しようとしている言葉ですよ。これまあ筋道の通った 論理の言葉、論理的な言葉ですね、支離滅裂な言葉なんかじゃありませんよ。ちゃんと筋が通っていること。でもだからといって法律文のような言葉でも全然ありませんね。ハートに訴える言葉です。ハートから語り出され、ハートに訴えてくる言葉です。カラスをご覧よと、あの嫌われ者のカラスをご覧と、あのカラスたち、種もまかず刈り入れもせず、納屋も蔵も持たないのに生きてるだろう、あの嫌われ者が。あなた方の天の父が生かしているんだ。君たちがどんなものであっても天の父は生きることを願っておられる。君たちは天の父が養っておられるあの鳥よりも天の父にはるかに大切に思われている存在なんだ。あなた方はパスポートをなくし、財布を落として、言葉の通じない外国の旅先で右往左往している異邦人のような存在じゃないんだと、目を光らせてなければやられちゃう、騙されちゃう、ひどい目に遭う、そういう状態にある旅先の異邦人じゃない。あなた方は父の家にいるんだ。この父の支配が滞りなく実現することを求めるだけでそれでいいじゃないか。イエス様のハートから我々のハートへ、イエス様の心から我々の心へ、顔と顔とを合わせてお語りになっている言葉です。こういう言葉を聞きながら我々に求められているのは、この言葉を信じることです。カール・バルトという、20世紀最大の神学者と呼ばれているカール・バルトという人は言います。信仰というのは信頼のことです。信仰というのは信頼のことです。信頼とは相手の誠実さに寄りかかることです。相手の誠実さに寄りかかることが信頼だ。それが信仰だ。私に向かって語りかけているその人の約束に寄りかかること。その人の語る言葉は私にとって極めて重要な言葉であると受け止めること。真に受けること。真に受けることです。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。これ真に受けたらどうなるんですかね。すごいハードルの高い出家の命令に聞こえるんですけども、でもそうじゃないですよ。こういう言葉で何が語りかけられているのか。あなたは自分自身を自分で守り、自分自身を自分で救う必要はないって言われてるんです。自分自身を信頼するんじゃなくて、父と子と聖霊なる神を信頼せよと招く大胆な言葉であります。巫女は身を乗り出して、こういう過激な表現を使って我々を招かれているんです。強いて私たちに信頼を求めているんです。そういう生きた言葉がここにあります。この主イエスの呼びかけを前にするとき、28節。私たちはやはり信仰の薄い自分を見つけざるを得ません。信仰の小さな自分を見つけざるを得ません。だって私たちは恐れますから、思い悩みますから、カラスのように、野の花のようには生きていませんから。だから我々もまた、イエス様に叱られなければなりません。信仰の薄い者たちよ。信仰の小さな者たちよ。思い悩んだって寿命をほんのわずかでも伸ばすことができない者たちよ。なぜ思い悩むのか。そりゃそうなんですけれども。でもやっぱり怖い。恐れる。思い悩んでしまう。しかし、このお叱りの言葉は、私たちを突き放す言葉じゃありません。恐れるお前なんか知らないって言ってる言葉なんかじゃありません。 このお叱りの言葉、裁きの言葉、嬉しい言葉です。なぜならばこの叱責裁きはこの文脈全体から本当にはっきりとしているように、全く何を心配することがあるのか、そんなに私が頼りないかねと、ご自分の胸をドンと叩いて任せておけと、そうおっしゃる天の父の声以外としては聞きようのないお言葉だからです。私たちキリスト教会、特にプロテスタント教会、改革派教会がなぜキリストの像を掲げれないのか、掲げる必要がないのか、このような生ける主の言葉、生ける神の言葉が今ここでこの私たちに向かって週ごとに繰り返し繰り返し神様が新鮮に語ってくださる言葉だと信じるからです。そうです、そこでも、そこでいつもいつも私たちの信じられた範囲を超えて、神はご自分が私たちの慈しみ深い父であられることをここで何度でも週ごとに新しく新鮮にあらわにしてください。私たちが必死にこの約束を握りしめなくても、握りしめているつもりで我々はすぐに思い悩みに沈んでいき、恐れの中に溺れていこうとなって、溺れていきそうになるんですけれども、神様どうなってしまいますか、お約束は、溺れそうになるんですけれども、そういう私たちを週ごとに新しくつかみ引き上げ救い上げる生ける神の言葉がここで語られているんです。ここで届けられています。聖書の言葉は、聖書の約束は古い括弧とした約束でありながら、同時に今日この日この時私たちのうちに飛び込んでくる生きた神の言葉、現に働く神の声として受け取って良いもの、受け取らせていただくものです。私たちを生かし救う今日の命の力であります。そのお方がおっしゃいます。今日もおっしゃいます。小さな群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国を下さる。つまり神の支配があなたに届くんだ。天の父の慈しみ深い支配だけがあなた方の現実を今日も明日も導いていくんだ。これは誰にも何にも奪えず荒らすことができることではありません。そして私たちの心、私たちの最終的な信頼はこの主のものであります。この主が私たちの兄弟であり、またこのお方の父が私たちの父でもいてくださるということ、このことこそが私たちの富であり、私たちの一番の宝であります。祈ります。